今日からアドベント、対抗節という季節を迎えます。クリスマスを待ち、また主の再臨を待ち望む思いを新たにする時であります。そこで今日からしばらくの間は、使徒信条ではなく、ルカによる福音書に従って、教会歴に沿った御言葉を聞いていきたいと思います。さて、先ほど司識者に読んでいただいた箇所は、祭司ザカリアという人がエルサレム神殿の至聖所で子を託くという退任に就いた時に起きた主イエスご降誕の少し前の不思議な出来事の記録であります。このザカリア、神の神殿の祭司と言われております。そして神の御前で、特に至聖所という最も聖なる場所で祭司の務めをしていたというから有名な人かと思いますけれども、どうやらそうではなかったようです。五節にザカリアはアビヤ組の祭司であると書いてあります。当時同じような組が24あり、祭司は全体で数千人いたと考えられています。つまり祭司といえどもたくさんの人数がいますから、一生涯くじ引きに当たらず至聖所に入らなかった者も大勢いたと考えられているのです。だからザカリアという人がくじに当たり至聖所で香を焚いたと言いますが、これは無名の一祭司であるザカリアの生涯における特別な出来事であったと言ってよいでしょう。ところが神は至聖所で香を焚くという生涯に一度きりしかすることのできないような、そういう務め以上に特別な任務のために、このザカリアという人をこの日選ばれたのだと語ります。主なる神様は主イエスキリストの到来の先触れである洗礼者ヨハネの父として、また母としてこのザカリア夫妻を選んでくださいました。なぜ神はこの老妻子夫婦をお選びになったのでしょうか。6節にはザカリアとエリザベト夫妻は二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り非の打ちどころがなかったとあります。これが彼らの選びの理由でありましょうか。非の打ちどころがないと言いますと、この二人がどれほど立派な人たちであったかと想像するでしょう。それだからこそ特別に救い主の先触れとなる子供を与えられる、そういう特別に神様に顧みられるだけの理由を備えていたのだと想像するかもしれません。けれども多くの翻訳は私たちが今読んだ新共同訳聖書のようには強く訳しておりません。多くの翻訳はここで彼らが主の掟と定めを落ち度なく守っていたという程度の訳し方をしています。まああまり変わりがないと思うかもしれませんが、この言葉によってこの夫妻が傑出した信仰の持ち主であったということを福音書記者ルカは言いたいわけではないと思うのです。むしろこの言葉によってこの老夫婦は決して目立つような華やかな人たちではなかったかもしれないけれども、実直な人たちであった、淡々とした信仰に生きる素朴な信仰者、素朴な生活者であったと言いたかったのだと思います。このザカリア夫妻の落ち度のない正しさの理解をめぐって、ある人は次のような趣旨のことを言います。神の御前に正しい人というのは、その正しいという確信を 自分自身には置かない人のこと。一切自分自身に期待しないで、神様から要求される掟についても、自分自身の運命についても、家族親族の運命についても、世界の運命についても神様にお任せしてしまう人。結局神様が自分をどうご覧になり、自分をどう扱われるかについて、自分自身には何も期待せず、神様の慈しみと憐れみにより頼んでしまう人。それが神様の前に落ち度のない正しさなのだとその人は言うのです。この老夫婦の落ち度のなさ、正しさというものは、私たちの考えるような理想的で道徳的に完璧な生活、誰にでも胸を張っておられる生活をしているということではないようであります。むしろ自分はこんなに立派な生活をしていると胸を張って誇れる、自分に期待できるようなことではなくて、全てを神様にお任せしてしまっているということの中にこそあるようです。で、このことは聖書テキスト自体にも暗示されていると思います。すなわち、非の打ち所のないという言葉に続いて、彼らには子供がなかったという記述がなされています。そこにも神様にお委ねする姿勢が現れていると言えるかもしれません。当時、子供が与えられるということは神様の祝福の印とみなされていたのです。で、このことはもちろん、生涯独身であり子がなく死なれたというイエス・キリストのご生涯によって、それとは全く異なる神様の御心が完全にはっきりと示されることとはなりました。けれども、その手前、旧約までの記述では子供が与えられるということは祝福の一つであるということを超えまして、人間にとっての最高最大の祝福であるとみなされておりました。その最大の祝福と考えられた子だからが、この神の御前に非の打ち所のないと言われる夫婦には与えられていなかったのであります。彼らは我々が目の当たりにするところ、非の打ち所がないけれども、なぜ子宝に恵まれないのか、どうしてだろうか、そんなふうに自分でも悩むでしょうし、隣人からもそう見なされていたかもしれません。けれども、聖書にはこの夫妻が苦悩していたということは一切書かれておりません。ただ彼らは落ち度なく、それでもなお神の者としての歩みを続けたというのであります。その点においても、この夫婦は神にお委ねしていたのだということができるでしょう。望んだ祝福を与えられなかったとしても、自分に期待せず、つまり自分はその祝福に預かるべき生活を作っていると自分を誇らず、またその祝福をいただけないのは自分たちの信仰が足りないからだと自分を責めることをせず、ひたすら神様の憐れみと慈しみに期待して、その点においてもお委ねして生きていたのであります。これがザカリア夫妻の正しさというものでありましょう。それは私たちから遠い雲の上の正しさというようなものではありません。神は我々の生涯のさまざまな出来事を通して、私たちをもまた同じような正しさへと導いてくださるものだと思うのであります。 その正しい人、祭司ザカリアが生涯に一度きりだろう至聖所での大切な務めをしているときに天使が現れたといいます。しかし12節を読みますと、ザカリアはその天使を見て不安になり、それどころか恐怖の念に襲われたのだといいます。まあ、しかしこれも考えてみれば不思議なことであります。神の御前に落ち度なく正しい人として歩んでいる者が神殿の至聖所、神殿の最も聖なる場所だと言われているところで祭儀をしているときに天使の権限に接するんです。それを通して結局神様の臨在に触れるんです。これは考えてみたら当たり前のことであるようにも思うのです。それこそ神様にお委ねしきっており生きた人が礼拝中に神の御臨在に触れるならば、パニックを起こすようなことはせず慎んで自分の身に起きた神のその臨在を受け入れるだろうと想像いたします。けれどもザカリアという人は最も聖なる場所で捧げていたその礼拝において天使の権限に接したということで怯えたというのです。恐怖したというのです。それはあまりに突然の出来事が起こって、天使か悪魔かわからない、自分が夢をか幻か見ているのかわからない、自分がおかしくなっちゃったんじゃないかと怯えたのではありませんでした。むしろ神より使わされた天使に出会ったからこそ、そのことが彼にはよく分かったからこそ怯えたのであります。先日ある方々とこんなことをお話しいたしました。私たちがこの生涯を終えて神の御前に立つとき、それはまあ死んだ直後のことなのか、その主の再臨の日を待たなければならないのかよく分かりませんけれども、いずれにせよ私たちが神の御前に自分の生涯を携えて立たされるとき、私たちはそこでどういう反応をするのだろうか。限界のある人間としてもちろん足りないところはあったかもしれないけれども、それでも誠実にあなたのものとして生きてまいりましたと胸を張って立つことができるのか、それともどうしても神の言葉に従いきれなかった、正しいものとして生きえなかったとビクビクしながら神の御前に立つことになるのか。死んでみなければわからないっていう意見もありましたが、けれども私は今日のザカリアの物語の中に一つの答えがあると思います。私たちは神の御前に立たされるとき、それなりに誠実に生きたと多少胸を張って神の御前に立つのでも、あるいはあなたの掟には従いきれなかったとおどおどしながら立つのでもありません。ただひたすら恐怖の念に襲われるのであります。神の御前に正しく生きられたか、まことに不十分であったかどうかなどということは何の関係もありません。なぜならばザカリアの恐怖は神の御前に落ち度のないもの、正しいと認められているものの恐怖だからであります。だからある人は言います。なぜここでザカリアは恐怖にとらわれ怯えたのか。問題は我々人間の側ではなく、神が神であられるゆえに恐れが生まれるのだ、そう言います。私たちが正しかろうが間違っていようが、本当に神の前に立つならば、本当の神の臨在に 天使の現れという形ででも接するならば、恐れが必ず生じる。このような畏怖が少しもないような神様との出会いは、実はまだ神様と少しも出会っていないのだと、その人は言うのです。このような神の御前における恐れが取り除かれるのは、私たち人間の側のどんな備えもまた役には立たないのであります。それは13節が語るように、神よりただ恐れるな、そう語りかけていただくことだけが必要なのであります。我々は神の御前に何の備えもできないのだ。神を御前にした恐れから逃れることは決してできないんだ。どんなに正しい生活をしていても、主の掟、主の定めを私は落ち度なく守れると自分で言うだけでなく、神に言っていただけたとしても、私たちが神の御前に恐れなく立つことはできない。これはまあ、もしかしたら私たちを絶望させるようなことであるかもしれませんが、しかしかえってほっと息をつかせてくれる言葉ではないか、私はそのように思います。どこまで行っても私たちが恐れなしに神の御前に立つことはできないのです。どこまで行っても私たちは自分自身が正しいものだと神の御前に胸を張って立つことはできないのであります。しかし神は誰一人例外なく見舞いに恐怖を覚え、冷や汗を流し、しどろもどろになる私たちに向かって恐れるなと語りかけてくださるのであります。恐れるな、恐れる必要はないんだ、あなたがどんなものであっても恐れる必要はないんだ、どんなに足りない人生を送ってきても恐れる必要はないんだ、誰も恐れる必要はない。そしてこのようにしてしか神の御前に立てないということこそが、そもそもザカリアとエリザベトが認められた神の御前における人間の正しさなのではないかと思います。後にシュエスがおっしゃったように、自分の正しさに自信を持つファリサイ派よりも、神殿において天に顔を向けることもできず、自分の足りなさに神よ、この罪人を憐れんでくださいと胸を打ち叩きながら身をかがめる罪人の方が、神の御前における私たち人間の本当の姿により近いのであります。しかしまた、神の御前に落ち度のない歩みをしている者が神に出会うとき、神の臨在に打たれるとき、恐怖し怯える姿こそがいよいよ人間の本当の姿であると言えるかもしれません。それはただ神の恐れるなと語りかけてくださる言葉のゆえにだけ立ち上がることのできる人間であります。そういう本当の人間の姿を私たちはザカリアを見るときに見ているのです。そしてこれはどうしたら我々もザカリアのように生きることができるか、ザカリアの真似ができるかというような次元の話ではありません。神が一人の人間のもとに来られ、出会われるとき、いやおうなくあらわになってしまう人間の姿の一つのサンプルがここにあるのであります。正しいものも正しくないものも、誰もが神の御前では 恐れて震えなければなりません。ただ神が恐れるなとおっしゃってくださらなければ立つことなど誰にもできません。私たちの信仰はこのザカリアの出来事を見ながら、正しいものは神の前に恐れなく立てるという単純なところからもっと深まっていかなければなりません。けれどもまた祭司ザカリアに起きたことはこの我々にも起きることでありながら、単なる一サンプルを超えています。なぜなら神とザカリアの出会いはザカリア個人にとっての信仰理解の深まりで終わるものではなかったからであります。この神とザカリアの出会いはザカリアの宗教性がそのようなものとして深まっているというところに尽きるものではありませんでした。神はこの出会いを通してザカリアとエリザベト夫妻の人生を具体的に変えてしまわれたと聖書は語っています。神との出会いはザカリア個人の宗教性、精神世界の経験ではなくて、一組の老夫婦のもとに願い続けても決して与えられることのなかった子宝が与えられると、つまりこの私たちの目で見、手で触れることのできる具体的な一つの奇跡として実を結ぶところまで、神の行動というものはずんずんと進んでいかれたのであります。しかもそれは一人の祭司の信仰の飛躍を引き起こすような出来事と同時に、その人の現実の生活を変えてしまう。しかもそれは一つの家族の運命が変わってしまったということに尽きることではありませんでした。その老夫婦に与えられた喜びとなり楽しみとなったその幼子が15節以下、主の御前に偉大な人となり、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせ、主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意するものとなるのだと約束された子であるのです。主なる神様がお望みになるとき、その出来事は神の救済の大きな物語の中で決定的な役割を担う出来事にさえなるのであります。老夫婦に子供が与えられるという、まあその地域ではきっと何代か語り継がれることになる奇跡でありますけれども、しかしその出来事が、そのことがその地域だけに伝わるようなことじゃなくて、もっと大きなものとして用いられていく。私たちが思いもかけないような大きな願い、まことにしかしそれすらもささやかな思いでしかなかったと思い知らされるような、そういう広い広いところへと連れ出されていくのであります。もうあまり長い時間お話しすることはできませんが、一点だけ申し上げます。このような主イエスキリストの特別な先触れとこの子供がなっていくということは、歴史上たった一つの家族に許され、またそこで奇跡的に生まれた洗礼者ヨハネ個人にだけ与えられた、もはや二度と繰り返されることのない特別な役割でありました。けれどもこのような特別な仕方でこの家族にを召し出された神様は、このような特別な介入によってザカリア一家にとっての特別に神になられただけではなく、この洗礼者ヨハネが道を整えた後にやって来られる御子イエスキリストにおいて、 多くの者の特別な神になられたのであります。ザカリアに現れ、恐怖を引き起こし、その恐怖を取り除かれ、約束を与え、口を聞けなくし、エリザベトに子を与え、またその子ヨハネを唯一無二の主の先触れとした神が、クリスマスに来られた御子イエス・キリストの出来事において、今度はこの私たち有造無造の罪人を神の子としてしまったのであります。主イエスは後にこうおっしゃったのであります。言っておくが、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大なものはない。しかし神の国で最も小さいものでも彼よりは偉大である。歴史上の人間のうちでヨハネが最も偉大な人物だとシエスはおっしゃいました。ヨハネの偉大さとはどこにあるのでしょうか。言うまでもありません。シエスの先触れとなるという唯一無二の任務を神より与えられたということであります。ヨハネの偉大さは神様から特別な仕事を与えられたということの中にあります。しかしまた、神によって唯一無二のものとされた洗礼者ヨハネによって、そのおいでを告げられた御子は、この私たちに対してとどまることのない神の御業を極みまで成し遂げられたのであります。神は御子において私たちを神の子、神の国の住人としてしまわれたというのです。この私たちのことです。今日初めてこの礼拝に集ったものであっても、今日この言葉を聞いた私たちに、神は特別な顧みを御子において与えるのだ、その用意があるのだと告げておられるのであります。このことを世に告げるように召されている私たち教会でありますが、あまりにも大きいその恵みの重みを理解するしきることはなかなか難しい。それを自分の心から人の心へと伝える確かな言葉を持たないようなものであります。それはあまりにも大きすぎるのです。神の恵み、御子イエス・キリストの到来によって実現する先へ先へとどんどん進まれる神の恵みの前進は、私たちの想像する範囲、私たちの期待する範囲をいつでも突き破っていくのであります。その意味では私たちもその神様の御業の前に、ザカリアのようにこの口の言葉を閉ざされるという経験にしばしば突き当たらなければならないのであります。教会もまた言葉を閉ざされるということがあると思います。ザカリアは祭司であります。今まで神をよく知っていると思っていた人物です。しかしその人が本当にもう一度神に出会った時に、一度言葉を失わなければならなかったのであります。けれども私たち人間の言葉が閉ざされている間も、それから5ヶ月の間、身を隠したエリザベトの胎のうちの赤子のように、この世に実現する神の御業というものは見えないところでぐんぐんと育っていくのであります。そして時至る時、この神の御業は明らかになり、その時私たちの舌も御業をまっすぐに褒めたたえるものとしてほどけるのであります。この私たちの歴史に新しい主の御業が実を結び、世界を変えていくのであります。これはすべて主の御業によることであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私どもは御前にただひたすら恐れなく立つことのできるようなものではありません。あなたの前に ただただ身をかがめることしかできないものでありますが、あなたを私たちに恐れるなと語りかけてくださいます。恐れることはない、御子はあなた方のためにいるのだと、そのように語りかけてくださいます。どうぞ私たちがあなたを正しく恐れ、また正しくあなたの恵みを受け取り、そしてまたあなたの恵みを語り伝えるものとして用いられますように、そのために召されている一人一人であることを覚え、この一週間もあなたが力づけて送り出してください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。